では賛美を持って礼拝を始めます。100人の祝福までにです。ラララララララララララ3、はい。望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩むとき、数えてみよ主の恵み、長心は安き応援、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。お祈りします。ハレルヤ。愛する天のお父様、この時間を今日も私たちに与えてくださり感謝いたします。主よ、今からディボーションの時を持ちますけれども、どうぞ私たちの霊の目を開いてくださり、あなたの苦しい御言葉に目を留めることができ、その御言葉が生きた言葉となって心に迫ってきますように望んでください。聖霊様が最初から最後まで私たちを導いてくださいますように、イエス様の皆によって祈ります。アーメン。本日のディボーション箇所は創世記48章1節から12節です。では拝読いたします。これらのことの後、ヨセフに、あなたの父上は病気ですと告げるものがあったので、彼はその二人の子、マナセとエフライムを連れて行った。ある人がヤコブに告げて、あなたの子ヨセフがあなたのもとにおいでですと言ったので、イスラエルは力を振り絞って床に座った。ヤコブはヨセフに言った。全能の神がカナンの地ルズで私に現れ、私を祝福して私に仰せられた。私はあなたに多くの子を与えよう。あなたを増やし、あなたを多くの民の集いとし、またこの地をあなたの後の子孫に与え、永久の所有としよう。今私がエジプトに来る前に、エジプトの地で生まれたあなたの二人の子は私の子となる。エフライムとマナセは、ルベンやシメオンと同じように私の子にする。しかし、後からあなたに生まれる子供たちはあなたのものになる。しかし、彼らが家を継ぐ場合、彼らは彼らの兄たちの名を名乗らなければならない。私のことを言えば、私がパランから帰ってきたとき、その途上、カナンの地で悲しいことに、ラケルが死んだ。そこからエフラテに行くにはなお道のりがあったが、私はエフラテ、すなわちベツレヘムへの道のその場所に彼女を葬った。イスラエルはヨセフの子らに気づいて言った。これは誰か。ヨセフは父に答えた。神がここで私に授けてくださった子供です。すると父は、彼らを私のところに連れてきなさい。私は彼らを祝福しようと言った。イスラエルの目は老齢の種に霞んでいて見ることができなかった。それでヨセフが彼らを父のところに近寄らせると、父は彼らに口づけし、彼らを抱いた。イスラエルはヨセフに言った。私はあなたの顔が見られようとは思わなかったのに、今こうして神はあなたの子供をも私に見させてくださった。ヨセフはヤコブの膝から彼らを引き寄せて、顔を地につけて伏し拝んだ。アーメン。内容をまとめます。急いできたので、祝福するためにここに座りました。またイスラエルは神との約束やラケルの死について、ヨセフと分かち合いました。では、最初に主から示されたことをノートに書き記していきましょう。はい、それでは準備ができた方から分かち合いをお願いします。
それは、 ルベンやシメオと同じように言われるんですけれども、でこのそれぞれそのヨセフの2人の息子がそれぞれ一つの部族とされた、そういう特別な祝福があったというところ。そしてこの7節で自分のことをヤコブが語るときにラケルが亡くなったその話、そして葬った話をしているということ、本当にラケルのことをずっと思い続けていたんだなということを思わされました。あと9節10節のところでエフライムとマナセが来ているということを知って、そのヤコブは起き上がるのがやっとの状態だったんですけれども、彼らを祝福しようということで、本当にこの 目もかすんで見えないような状態ですが、本当に最後まで神様から与えられた祝福するという権威を用いられたっていうこと、それをそこに目が
振り絞って死が近づいている中よく出た言葉であって、この御言葉の力というのを、約束というのをヤコブが握っていたがゆえに、この147年間の生涯を導くから12節までのところで、ヨセフも神がここで私に授けてくださった息子たちですと言い、11節でイスラエルもヨセフに対して、今こうして神はお前の子孫も私に見させてくださった。このヨセフもイスラエルも全て自分がどう思うという5節と6節のところでは、特に6節のところの後半、このエフライムとマナセはヤコブイスラエルのものになるわけですけれど、その後生まれた子供たちはヨセフのものになるということであっても、兄たちの名を名乗らなければならない、エフライムとマナセ名前を名乗らなければいけないというところに、
から本当に最愛の妻であったなと思いました。他の妻のことは書かれていないということなので、この時いかにショックであったか、またどれだけラケルのことを愛していたかということを教えられました。もう一つは11節ですけれども、私はあなたの顔が見られようとは思わなかったのに、今こうして神はあなたの子供をも私に見させてくださったとあって、イスラエルは死んだと思っていたヨセフの顔が見れただけではなく、孫も見せてくださった神様を褒めたたえているなということを思いました。以上です。それではもう少し深くディボーションしていきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また私たちに何を語っておられるでしょうか。しばらく黙想しましょう。はい、では準備ができた方から分かっちゃいます
。私は2節、9節、エフライムとマナセのために祝福したというところですね。本当に状態がどういう状況であっても、本当に神様から与えられた権威を用いて、このなすべき働きを行う。特に本当にこの人を祝福するということは、本当に素晴らしい力があって、そして本当にそのこと、その祝福が、後のエフライムとマナセのことに実際になっていくんですけれども、もちろん神様から示された、予言のような形で、祝福するんですが、本当にその祝福する権威っていうのを、のことをもう一度改めて教えられて、その権威を用いていく大切さを教えられました。以上です。
状態に見えたことに対して、ご自身の偉大なる深遠なご計画を持っておられ、最善をなされたお方であるということ、そしてまたそのヤコブに対して、そしてその寂しく暗いそういう荒野の中で全能の神エルシャダイとして現れてくださったお方です。また その時にして、その若い時の神体験、御言葉体験というものが、この147年間のヤコブの人生を支え続けて、第一のものとして支え続けたということ。これが非常に大きいと思います。と、5節、6節のところで、今日は、つまり彼らは兄たちの名前、エフライムとマナセを名乗らなければいけないということですけれど、ここから、やっぱり私たちがどこに属するかという、その所属するところが非常に大切だということ。そして自分たちの名前、それが大切である。
私は3節と4節から教えですけれども、イスラエルはカナンの地ルーズで神が現れ、その時の約束の御言葉が素晴らしいなと、神様から与えられた約束の御言葉を、暗い時代もたくさんあったと思うのですけれど、さらにヨセフがいなくなるという事件もあったのですが、しかしその約束の御言葉はずっとイスラエルの心の中に留まり、その信仰を持って実現する時を待ち望んでいたに違いないなということを思う。また父なる神様について11節ですけれども、イスラエルの12人の子が一人も失われなかったということで、神様のご計画というのは本当に人には計り知れないものだと思いました。なので何があっても主を恨んだりしてはいけないなと、すべてのことは感謝すべきことだなということを教えられました。
ヤコブはいつでもその祝福長子の権というのを非常に重んじて見ていて、まあ、それが誰に継がれるべきものであるかというのを霊的な視点でよく見ている人だなと思いました。ヨセフに長子の権を引き継がせるというのは通常ありえないと思うんですけれども、11番目の子供なので。でもそれを自分が生きている間に知恵を持ってその道を開き、またヨセフから子供たち、ちょっと先のとこまで読むと、その子供たちの間に置いても現実的な不可能な状況をものともしないで、こういうことを大胆にできるんだな、という
。では、与えられた御言葉を実生活に適用する時間を持ちましょう。はい、では、分かち合いを始めます。
このヤコブが、まあ、自分にできる本当にこの祝福権を用いて祝福したように、私も神様に、から力をいただいてこの働きのために祝福し、また取りなす、時間を持ちたいと思います。朝のうちにこの宣教のために祈る時間を持ちたいと思います。あと7節8節のところで、このラケルを失った悲しみということが、ずっと残っていたということで、両親のところにいる犬が死んだんですけれども、本当にこのまだで悲しみに暮れている、状況なんですが、彼らの慰めとまた救いのために何かできないか、さらに祈って行動していきたいと思います。以上です。
はい、私は御心がなるように、私は最善を尽くしていかないといけないなと思わされました。連休に入るんですけれども、帯広に行くか、旭川に行くか、両方に行くか、まあ、いろいろ祈っていますけれども、とにかくもう一度旭川の地に行ってみようかなというふうに提供しました。以上です。
はい、私神様のご計画がなるだけなんだな思いますが、今日の働きをしようということを思わされて、とても、心が爽快です。では最後になります。愛する天のお父様、今日も私たちに必要な御言葉を与えてくださりありがとうございます。あなたの御言葉こそが私たちの霊の糧であり力です。 今日一日与えられた御言葉を黙想しつつ過ごしていくことができますように、また聖霊様が導いてくださいますようにお祈りします。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。